一咕噜巴勒央一达康阿阿瓦乌姆萨阿库拉吉拉阿朗肯卡姆伊玛乌什里耶卡阿亚伊库什内耶勒。
イランクラプテ、おはようございます。2013年7月14日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第147回目の放送です。茅野資源の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日は海の日ということで、リスナーの皆様は何か予定はありますでしょうか。アイヌ語で7月はモニオラと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月12日付北海道新聞より、火災乗り越え再出発、二谷の土産物店富士屋さん。ビラトリ町二谷の茅野茂二谷アイヌ資料館敷地内で、昨年8月上旬に千世伝統的家屋2棟が全焼した火災で、1棟を店舗としていた土産物店富士屋民芸が7月近くで営業を再開する予定だ。同店は伝統工芸品アッツシ、樹皮の反物などを販売。店主の藤谷美子さんは、周囲の人の支えのおかげで再開にこぎつけそうですと話す。アッツシは今年3月、板、木の盆とともに経済産業省の伝統的工芸品に指定された品。約50年前からアッツシを織り続けている藤谷さんは、1982年から同資料館の地勢を借り、毎年5月から10月に実演販売をしていた。地勢内はアッツシの着物やカバン、コースターなどが並び、同内外の観光客らが訪れていた。昨夏の火災時は店の休業日、地勢は激しく焼け、中に置いてあった着物などほぼ全てが焼失した。藤谷さんは、30年以上自分の居場所だった知世がなくなってしまい、とてもショックだったと振り返る。こうした中、店の再開を望む声も多く、藤谷さんは支えてくれた人たちのために再出発を決めた。新しい店は消失した知世に近い土産物品店街の空き店舗を借り、4月から次男誠さんに手伝ってもらいながら店内を改装、アッツシの織り機を置き、従来と同様実演販売もできるようにした。入り口にはアイヌ語でこんにちはを意味するイランカラプテなどと手書き下のれんをかけ、客が入りやすい雰囲気を心がけた。開店準備は着々と進んでいるが、工芸品の制作に時間がかかるため、商品数が揃わないのが目下の悩み。藤谷さんは、品物はこれから徐々に作っていきたい。お客さんがのんびりできるお店にしたいと話している。この記事は6月12日のものでしたが、7月に入り、オープンになりました。二谷にいらした際は、ぜひお立ち寄りください。二つ目のニュースは、6月29日付、北海道新聞より、権利回復に向け、理解なお熟さず、アイヌ民族は先住民族の国会決議から5年。アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が国会で可決され、政府がアイヌを先住民族と認めてから今月で5年が経った。文化振興に特化し、民族の権利保障を回避したアイヌ文化振興法の施行後、遅々としていたかに見える国のアイヌ政策、国会決議を機にどう変わったのか、 新たな取り組みは民族の思いに応えることができるのか。国のアイヌ政策が新たな一歩を踏み出すきっかけになったのは確か。あの国会決議は大きかった。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は振り返る。自民党の福田康夫首相時代、衆参両院は2008年9月、6月、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で可決した。1997年のアイヌ文化振興法施行後も、政府はアイヌ民族の位置づけを曖昧にしていたが、決議に合わせ、当時の町村信孝官房長官は、官房長官談話を発表し、政府として初めて、アイヌ民族は先住民族との認識を表明。その上で、これからもアイヌ政策の推進に取り組みたいと結んだ。背景には、2007年9月、先住民族の権利に関する国連宣言が採択されたことがある。起草から20年以上かけて、世界の全先住民族3億7000万人の権利回復を掲げた宣言だ。決議を機に、国のアイヌ政策は動き出す。政府のアイヌ政策の在り方に関する有識者懇談会が1年後、国連宣言の関連条項を参照しつつ取り組むことを提言し、現在のアイヌ政策の基礎となった。この提言を受け、協議の場として内閣官房長官を座長とし、委員14人、うちアイヌ代表5人で構成されるアイヌ政策推進会議と会議の事務局であり、国の企画立案の窓口として内閣官房アイヌ総合政策室が設置され、新たな枠組みが出来上がった。ただ、決議を支えた超党派の国会議員で作るアイヌ民族の権利確立を考える議員の会の会員は、昨年まで60人を超えていたが、昨年12月の衆院選で31人が落選した影響もあり、現在は33人。アイヌ政策が今後具体的に動き出す際、政治のバックアップは必要不可欠。今津世話人代表は、衆参両院で全会一致した決議は重い。内閣が変わろうと、国会議員にはアイヌ政策を推し進める責任と使命がある。アイヌ政策を支えていくためにも、議員仲間を増やしたいと力を込めた。現在、アイヌ政策推進会議の作業部会で、新たな政策をめぐって議論が続く。一つ目は、民族共生の象徴となる空間、いわゆる象徴空間を、胆振管内白老町に整備すること。二つ目は、生活実態調査を踏まえた、道外アイヌへの政策。三つ目は、国民理解促進のための活動が目下の中心テーマだ。作業部会長を務める常本照樹北大アイヌ先住民研究センター長は言う。象徴空間は基本的な計画が出来上がり、最も目に見える形で進行しており、場内の掲示、アナウンスでアイヌ語が使われることになる。道外アイヌの生活向上施策は、民族の指定への奨学金を中心に検討中で、対象者の確定などが目下の課題。アイヌ語の挨拶、イランカラプテを使った理解促進キャンペーンもスタートする。こうした動きと連動しながら、学校の教科書でアイヌ民族に関する記述が増加。内閣官房アイヌ総合施策室によると、決議前と比べて、小学校の社会科の教科書は、検定合格後出版社全体で、掲載ページが 1.4 倍。写真掲載数が2倍、文字数が 1.7 倍になった。中学高校でも国連宣言や国会決議などの動き、先住民族としてのアイヌ、文化の紹介に私腹が裂かれ、拡充が目立つ。しかし見え始めた成果の一方で、アイヌ民族関係者にとっては、目の前の状況に変化が感じられないのも実情。生活向上の要望に加え、国連宣言に盛られた民族として政治、経済、社会、文化的発展を追求する権利、いわゆる民族自決権などの権利回復への施策がなかなか実感できないことに不満の声も上がる。作業部会の委員でもある札幌大の本田裕子副学長は話す。実際に施策を具体化する際、一般国民からなぜアイヌだけという疑問が出てくる可能性がある。 そうした不公平感をなくす鍵がアイヌ文化への国民理解。例えば道民の多くがアイヌ文化は我が郷土の誇りと思うようになれば、国民全体の理解が進み、政策も当然のこととして受け入れられると思う。本日3つ目の記事は7月2日付北海道新聞より、俳優の半生興味津々、ビラトリで宇梶さんトークショー。俳優の宇梶隆さんが6月27日夜トークショーをビラトリ町二豚に生活館で行い、町民ら約220人が宇梶さんの半生や人生観に耳を傾けた。同地域住民らで作るピパウシコタンアイヌ文化伝承保存の会が主催。宇梶さんの母静江さんは浦河町出身のアイヌ民族で、宇梶さんが数年前に二豚に地区を訪れた際の縁で今回のトークショーが実現した。宇梶さんは荒れた生活を送った少年時代を振り返り、喜劇王チャールズ・チャップリンの自伝を読んで感動し、俳優を志した話を披露。どんな場所にも気が合わない人間はいる。でもその度に辞めてしまっては何も積み重ねていけない。などと人生観を語ると、観客は話に引き込まれていた。本日最後のニュースは7月3日付北海道新聞より、単一民族国家幻想変えた NGO 活動、先住民族と歩んだ30年。市民外交センター代表恵泉女学園大教授上村秀明さんの署名記事です。1982年3月に東京で小さな NGO を立ち上げた市民外交センターという、主として先住民族の人権問題に取り組む当時としてはユニークな NGO である。2012年には設立30周年を迎え、この3月に31年目がスタートした。始めた当時、日本政府の見解によれば、同化の完成によってアイヌ民族は存在していなかった。日本は単一民族国家だと恥ずかしげもなく言われていた。当然アイヌ民族に国際的な水準での先住民族の権利があるという議論さえできなかった。その後、アイヌ民族による国連での活動が始まった。中曽根首相の単一民族発言を契機に、1987年には先住民作業部会への参加が開始され、92年には当時の北海道うたり協会、現北海道アイヌ協会の野村義一理事長による国連総会演説も実現した。また1989年には茅野茂氏らが抱えた二豚にダム問題も国連で提起された。そうした流れの中で、日本政府は97年に北海道旧土人保護法廃止とアイヌ文化振興法の制定を行い、2008年にアイヌ民族を先住民族と認める国会決議を採択。さらに2009年にはアイヌ政策推進会議も設置された。もちろん変化を引き起こしたのは北海道アイヌ協会はじめ道内外のアイヌ民族自身の運動だが、運動を国連の人権保障機構に結びつけ、先住民族の権利という考え方を通して国際的な力を日本社会に動員したのは、この小さな NGO の功績と言っても良いだろう。2004年には同アイヌ協会の安倍ユポ副理事長、 NPO 法人ソーシャルビジネス推進センター代表で政治学者の相内俊和氏とともに、スイスジュネーブで開かれた国連の旧人権委員会宣言案検討作業部会に参加した。発足30年を記念して、今年2月、市民の外交先住民族と歩んだ30年を刊行した。これは単一民族国家という幻想のもとで息苦しかった日本社会に納得のいく議論を吹き込もうと、国際社会に飛び出し、先住民族と対等な視線とその成果をもって日本社会を変革してきた若き市民たちの記録、特に市民が政府を変えた成功の記録でもある。しかし本書は市民外交センターが歩んできた歴史をコンパクトに紹介することだけが目的ではない。 単一民族国家と呼ばれた社会を大きく多文化多民族社会に変える作業は依然として未完成である。この作業を進めるためには、まず政府と戦った NGO の葛藤、失敗を含めた経験を次世代と真摯に共有しなければならない。市民社会と政治の関係はどうあるべきか、あるいは次世代に不可欠な市民社会を担える市民とは何かを考える貴重なきっかけにもなるはずだ。さらにアイヌ政策推進会議が成立した今こそ、先住民族、北海道で言えばアイヌ民族と共生する社会を具体的にどう作るのかという問題を本書に収録された先住民族自身の声を聞きながら真剣に問い直してほしい。多文化、多民族社会創出は後戻りできないグローバルな流れであり、その中でアイヌ政策推進会議後のことを構想する必要がある。アイヌ民族の存在がはっきりと見える北海道でも、先住民族の権利という考え方はなかなか浸透していない。北海道にはぜひグローバルな流れと一体となった権利回復運動の牽引役となり、日本社会を本当の市民社会に向けて変革してもらいたい。本書がその一助となれば幸いである。以上が本日のニュースでしたが、シロさん、コメントをお願いします。
はい、私が館長を務めておりますニブタニ、茅野茂ニブタニアイヌ資料館の併設の地点なんですけども、去年の8月9日にですね、ちょっと漏電により消失して、藤谷留美子さんがですね、そこでお店を開いてたんですが、まあその結果店がなくなっちゃったんですが、まあ、新たに藤谷留美子さんが、まあ、店を持つことできてよかったなと思っております。まあ、いずれにしろうちの方もですね、知世は近いうちに再建したいとは考えております。以上です。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、茅野史郎が、担当をいたします。そして、その他お二人の方に出演いただきます。それでは自己紹介お願いいたします。
はい、引き続き千石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサー担当してますアラです。よろしくお願いします。
はい、今日のですね、ワイワイガヤガヤのテーマですけれども、まあ、ビラ取りの夏ということで、特に川ですね、はい、泳いだりできる川ということで、川編ということでやりたいと思います。まあ、夏と言いますと今年は異常にですね、暑くて、札幌でも4日ぐらい続けてなんか30度を超えたと。で、まあ、本州の方ではもう38度9度ぐらいの気温が4日ぐらい続いたという。
お風呂並みです ね、 すごいですね。
もう体温よりも温度が、気温の方が高いというのはすごいなと思いますけども、まあ、北海道もちょっと暑い夏を迎えているわけですけども、まあ、ちょっとお話を進めていきたいと思います。まあ、ちょっと私のまずこの猿川という大きい川ですね、
はい、
あるんですけども、私が子供の頃っていうのは猿川っていうのは二豚にダムはありませんし、
あ、そうですね、
川べりに行って足をですねつけたり、あと保護者同伴でですけれども川遊び泳いだりもできたんですよ。
あ、できましたか。まだ
保護者とかね、先生が見てるところではいいよと、うん、そういうことで遊んだ記憶があるんですけども、 それ考えると今の子供たち本当かわいそうだなと思って、
ね、そうですね。
川で遊ぶ自由をね奪われてる、うん、生まれた時から二豚にダムあるでしょ、
うん、
それダム当たり前と思ってるから遊ぼうと思っても遊べないっていう、う
ん、ダムはあれなんですか、水遊びとか船遊びとかできないんですか。
いやー無理でしょう。
ボート持ってきたりと、
あのね、これ面白い話あるんですけど、何年か前に二豚にダムをトライアスロンのあの水泳の会場に使おうということで、水を8分目ぐらい溜めてたのよ、
うん
う
ん、
そしたら台風来てね集中豪雨来たの。1時間に何百ミリと300ミリとかな、すごい雨降ったとこあるの。
15年豪雨、
うん、かな、
かな、
もう8年前かいだね、うん、8年じゃもっとか、
10年ぐらい前
ですか。そしてニセウっていうところで本当に1時間でね300ミリ降ったんだって。
すごいですね。300ミリ、30センチ。
うん、そう、30センチ。だからすごい大水来てね、大変なこともありました。だからトライアスロンの泳ぎのためにダム使おうと思ったけど、やっぱり神様はそれやめろと言ったかとか、ないように大雨で中止になったという。それ以来あのダムではそういう行事なされてますよ。
うん、まあ、もう泥も溜まっちゃったしね。
なんか言えないんじゃないあれ。でも1回ぐらいはねやったことあるんだよね。
あ、本当ですか。
うん、その2回目トライアスロンの会場としようと思った時に、
うんうん、
大雨で中止になって、それ以来はもう二部隊ダムをその泳ぎの会場には使わないということがありました、うん、まあちょっと私だけ喋りすぎましたがあの仙石さんどうですか、春骨小学校の子どもたちっていうのは川でなんか遊ぶっていうそういう行事なんかありますか。
いやー、それがですね、川はすごくね近いところに流れてるんですけど、眺めるばっかりでね、あの川遊びは学校でも禁止っていうことにしてますし、あの去年あのおじいちゃんやお父さんお母さんにこう、うん、昔の話を聞いておいでっていう、うん、あの社会の勉強をやったんですけど、その時には、昔は川で遊んだもんだっていう話をいろいろ聞いたんですけどね。今の子供たちはちょっと、
うん、まあ二豚にダムからだいたい15キロぐらい下流だもん ね、うん、
ね、
だけどやっぱり水もなんちゅうんだ冷たいし、流れも結構早いからね、
うん、そうですね、うん、なんかこう手頃な浅瀬とか、うん、石がこうねこう出てるところとかあると、うん、まあ、まだ遊びやすいのかと思うんですけど、うん、そういう環境でもないですもんね。ドーッと流れてるので、
ちょっと危ないよね、
うん、
去年か一昨年だったかな、確か富川小学校か富川中学校、
中学生ですね、
中学生川で流されてさ、は
い、そうですね、
亡くなった事故あったよね、
はい、
あれがちょうど猿川の海に行く1キロぐらい手前ですよ、だから結構危ないんだよね、猿川って、ね、流れが速いんだよ、ね、
なんか深みがあるらしいですね。なんかその何年か前にも同じところで亡くなった子がいてって言ってましたね。
だからまあ私が小学校にいる頃は猿川で亡くなったっていう人はいないけれども、うん、うちの父に聞いたところによると、大体60何歳ぐらい生きてればですよ、うん、それぐらいの年代の方が小学校3年の頃にね、
うん、
川で溺れ死んだ人いるんだって、一人女の方だけどね、うん、それがね、大変だったっていうのをうちの父言ってました。
それは川遊びとか
ですか。そう、川遊びで、
うん、
で、まあ、名前出していいかどうかわかんないけども、まあ、某先生がね、うん、二部谷小学校開校110周年記念の中の記念誌の中に原稿を寄せてて、
うん、
その女の子亡くなった時の担当だったんだって。
あ、そうなんです
ね。で、その先生は私が小学校1年の時にもいらした先生なんだけど、その先生がその川遊びでね女の子亡くしたのが今でも悔やまれるというような文を寄せてて、うちの父にも聞いてたけど先生自身もね、
うん、
そういう原稿を寄せてたっていうんで、うん、あの事実を知ったことあります。昔の話ですよ、
うん、今だったらあれじゃないですか、アシリチェプの実でしょ、あれぐらいですよね、きっと川と楽しめるって言ったらね、
あれも漁業協同組合かどっか、あ、待てよ、魚自体はどっか三河かどっかの漁業協同組合から、
アシリチェプの実だとあれか、魚のやつですね、
うん、
船のやつは
何でしょう、船はチプサンケ、
あ、全然違いました
そうです、チプサンケね、
チプサンケぐらいですよね、うん、きっとね、川遊びで楽しむ、今年は
18日かな、確か、
うんうん、
にやる予定です
よね。あ、いいね、うん、アラさんまだ未体験じゃないですか。
まだそうですね。マルキブネは、あの、資料館に展示されてるのは見たことありますけど、
ええ、
実際その川に浮かんでるのは見たことないですね。うん、
ぜひ、8月18日に、あの、二部隊に、あの、来ればですね。
見れるんですね。
マルキブネに乗ることができる。
あ、乗れちゃうんですか？
乗れます。ちゃんとライフジャケットをつけて、
そして濡れる格好をして、
そうそうそう、
恋に落ちると。
いや、船頭さんがさ、船ひっくり返したりするのよ。あの、でかいやつは無理ですよ。ちっちゃいやつ、わざとだよ。
じゃあもう完全にこう水着とかで着た方がいいわけです。ね、T シャツとね、こうした。
そして船頭さんを選んで乗るとか。
でかい船はね、ひっくり返そうとしても無理だけど、割と小さい船だと、7、8人乗れるやつね。それだとなんかこうね、わざとひっくり返すみたいな。うん
一回体験してみたらいいですね。
うん、いや、そうですね。一回、聞いてみっかな、は
い。そうですね。ぜひ、原さん、いらっしゃいください。はい、本日のワイワイガヤガヤは、ビラ取りの夏ということで、川編ということでお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂二さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユカラのコーナーです。今日お聞きいただくのは、カムイオッタチクニレ、神の国での木の名前ということで、1968年、昭和43年の4月に、録音されたものです。語り手は鍋沢ネプキさんです。これは茅野茂二のアイヌ神話修正の第3巻からお送りいたします。それではお聞きください。
のこたんころさぼう、もしりころさぼう、いれすぱきわう。のたんまかね、かっころかね、おかんひけ、あせぬまなくね、とみかのえい、いころかのえい、ねっきねあき、の、コタンコロサポー、ホシコロサポー、ピリカスケイ、エイアイケスカウ、エワキタラウ、カパルペイタンキ、カパルペオチケ、ウォエロスキ、イコイプニン、 きこんねし、たんまかねいかころかね、おかんひけいへいの、へんとまにわのしりきしり、へいねおかひ、てくすいかり、ちぬえかんぴん、こたんころさぼう、もしりころさぼう、てんにころほう、ちおらんけから、こたんころさぼう、もしりころさぼう、ねあかんぴのからぬから、いたさぱくのかんぴりきんか、ねこどんのんからんないねん、いらんぴすきれいあきひけん、さねあなくねんなとのいわいすい、ねこどんのんからんきころん、おかあんなわんえいの、こたんころさぽん、もしりころさぽん、いこぱくさまん、あのんかららんけ、きろかいねんえいの、えねいたきえいの、あれすかむい、あれすぴと、いたかんちき、えいぬかと、えねおかひ、えいぬ、にそしち、いまかけた、ぽろにねかむい、あんとえね、ねあにねかむい、あいぬこたん、しさんこたん、こたんくるかし、おてらちち、おけまらちち、けんらましてん、えいの。きくすあんとえねば。なにちねかむいこいきくにくる、もしれぴったん、あうならやっか、ぼろにちねかむい、えとなんかるくる、しねんかいさん、えいの。あにぱて、あいおとわし、えいの。せこらんぺくそね、いえこてかんぴらんしり、ねわねやっか、なえぽんきわん、あいあってくす、あえいかたいた、きるえねやっかん、たねあなくねん、とないわいすい、かんぴらんしり、ねわねやくん、ぱくのかくるか、ぽのかよあな、ふおいきべいえねろえねこねうんえやっかんいあるぱくにねはべねなふおえいきなせころかいべいこたんころさぽもしりころさぽまえるえねんえあるぱしりえねあんくにえいのえぴしねれほきねれほーいなおえあしねうとるいたこほりぴえきかねわやえいのんのいたえきわたしいはるぱくにねるえねなんえいのねいなおねからかちくにえいのあいぬおったんあすすせころあえちくにかむいおったんあれこかとかみれたるくるかみれたるまねるえねえいぬあいぬおったんけねせころあえちくにかむいおったんあれこかとかみふれくるかみふれまねるえねんあいぬおったんぷんかおせころあえちくにかむいおったんあれこかとこぱかくせくるこぱかくせまねるえねんあいぬおったんちくべにせころあえちくに カムイオッタンアレコカトゥエホラトゥナシクロホラトゥナスマネルウェネンアイノオッタンアユシニセクロアイエチクニンカムイオッタンアレコカトゥコアイランケクロコアイランケマネルウェネンアイノオッタンソコニセクロアイエチクニンカムイオッタンアレコカトゥおしばらにねるえねん、いわんじくに、いなうねえから、えびしねれほう、えきねれほう、いなうえあし、ねうとる、いたこほりぴ、えきくしねなしこ、こたんころさぼう、もしりころさぼう、いたつえねねねのいきゃんねね、ピスネレホッテキムネレホッウナワシネウトルイタコリピアナクスコタンコロサポシリコロサポイヨスマケヘイエホリピカネパクノネコロンエイノスケトシイサナサンケケトシアサンテクスパレカムイハヨッペイサナサンケアシクルカサンイオピラサンウォッカネクテアルサイネノンアヤイコサイエイカムイランケタンアクッポケチュエイノンカパルペカサンカサラントペイアヤイコユプエイノキナトゥエホスニペスポンパキンアイアイポキシリカラカラカネンエイノパクノネクロンエイノコタンコロサポンシリコロサポンシロカネチョリサナサンケンタントリエウスワヤクンタナトゥイソカウニステソネエカルカネワエニソシチビイマカケウンエアラパキワナネカムイエコリキヤカンエセルマカハンアクアオスアクアオスファナナクンネルエネヒニョラウンパテクソモネポクナモシウンノンアルパヤッベンカムイアイコイキレクスエアルパヤッカタンチョリエウシヤカナクネコタンクンラリモシリクンラリヤチネモシリテイネモシリウンエアルパヤッカタンチョリエウシヤカナクネベシトマカソモキナシコアニパクノバテベンカムイコイキオルスベキカネ。
はい、今お聞きいただいたのは、カムイオッタチクニレ、神の国での木の名前ということなんですけども、これは萱野茂アイヌ神話修正の資料編という本があるんですけども、そこにあらすじが書かれてますので、それを読んで皆様にお伝えします。私は姉と仲良く暮らしていたが、ある時悪い鬼がアイヌの村を飢饉にしようとしているというので、未だ少年の身であったが、私が鬼退治に行くことになった。姉は私に浜の方に60本、山の方へ60本の稲具を立て、出陣の前を待って無事を祈願していくことを教えてくれた。稲具を作る木の種類は柳、ハンノキ、ドスナラ、ドスナラはハシドイとも言います。円樹、タランボ、タラノキ。庭床、姉が取り出してくれた武具を身につけ、白金の草履を履いて何も恐れることなく私は出かけていくというところまで、物語を何度も聞くうちに人間の国での木の名前の呼び方、神の国での木の呼び方、それぞれ木の特徴が自然に覚えられるような仕組みになっているということですね。語り手のですね、鍋沢ネプキさんという方ですけれども、とてもお話の上手な方でして、まあ私も今アイヌ語聞いてましたけども、発音もすごい 我々にとっても聞き取りやすい、そういう語り手のお一人だなということを感じました。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。インタビューのコーナーです。本日のお客様は立教大学社会学部教授の阿部樹里さんです。おはようございます。
おはようございます。
先生お久しぶりですけど、以前いらっしゃるのいつでしたっけね。
2008年の先住民サミットの
時です。あ、その時でしたっけ。資料館の
方にも、ごめん、2010年にもっぺん来てます。
そうですよね。
2010年に来て、その前が2008年ですね。
そうですね、はい、2008年のですね、7月に開催された先住民族サミットアイヌモシリ2008という国際会議ございまして、その時にも阿部先生に出席いただいたんですけども、その時にですね、先生の紹介でブラックエルクの若者、当時、上智大学の学生さんだった人と私が持っていたマキリ小刀ですね、
はい、
で彼の石で作ったナイフと交換したんですけども、はい、その後彼はどうですか、元気にやってますか。
彼はですね、もう現在コロンビア大学という名門の大学がありますが、そこの大学院に行ってます。で、国際関係をやりたいということで。
あ、そうですか。
はい、
うん、日本語はどうですか。あの時はあまり日本語話せなかったです
けど。日本語は相変わらず話せないと思いますけども、でも、まあ、国際関係といっても特に少数民族 の、 権利関係でのということですので、まあ、非常に日本に来れたこと、またニブタンに来れたことは素晴らしかった。
あ
のブラックエルクという方は非常、ブラックエルクが語るという本が日本でも出てますけども、その方の、4代目にあたる方で、ナイフはです、マキリは素晴らしいマキリ、秋部さんが作られたんですよ。
あ、違います、あれは藤戸さんという方が、
もう素晴らしい、もうミュージアムピースというんですよ、ミュージアムピースで博物館に収蔵されるレベルのものだということで、お母様に彼の、シャーロット・ブラックエルクって、これは非常に運動家として有名な、先住民族運動家として有名な方に差し上げて、もう大いに喜んでおられました。
いや、そういう形で貢献できたらよかったですよ、私も、私は交換したやつはですね、私の自分の家の神棚に
置いてある。そうですか。
だから資料館には収蔵してない。あれだって私の個人のコレクションだよ。
なるほど、は
い。まあ、いずれ資料館に入れる時もありますけど、あの青年の名前なんて。
マカと言います。
マカさん。
マカというのは、ラコタ語で大地という意味です。
あ、大地。ああ、なるほどね。
マカ・ブラックエルクですね。
マカ・ブラックエルク。これ、ブラックエルクっていうのはお名前なんですね。それとも種族。
あ、いや、ブラックエルクは名前です。
あ、名前ね。
だから4代前の、ヒーヒーおじいさんかな。がブラックエルクって。インディアンはさ、名前しかなかったんですよ。名字はなくて。だから名前が、今は家族のファミリーネームになってるという。
なるほどね。じゃあ、マカ・ブラックエルクという、
ね。そうですね。
もう彼はこう体格も良くてね、あの時会った時結構若かったですけど、もう年齢どのぐらいになりました。
今だから、あの時は18年ですから、あれから5年経って、今28ぐらいですか。
ああ、そうですか。はい、ああ、なるほどね。まあ、そうすると、そのインディアンの、なんちゅう種族っていうんですか、部族っていうんですか、はい、何部族っていうんですか。
ラコタ数族ですね。
ああ、ラコタ数族。
数族。いわゆる日本でも結構流し入れた数族ってありますけど、その数族の支部族の一つですね。
ああ、なるほどね。じゃあ、いずれは族長になる。
なってく、帰ってくれるといいけど、なかなか一遍出ちゃうと、それはアイヌ民族も同じ問題があると思いますけど、一遍外に出ちゃうとなかなか部族に帰ってこないというのが悩みの種ですね。
でも、コロンビア大学の大学院ということは、いずれは大学の先生になるということですかね。
いえ、国際機関で働きたいみたいですよ。
ああ、なるほど。じゃあ、国連の職員っていうか。
まあ、そんなことを目指してるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
はい。
はい。それでちょっと話を進めてまいりますが、阿部先生はですね、二部谷に、何度もいらしてますが、何か変わったという、そういう印象を持ったことはありますか。 そうです2日前ですよね、いらしたのね。
そうですね、あんまり長くはいないので、自分の観察がその正しいかどうかわからないですけども、最初に来たのは2004年でしたから、それからサミットがありというようなこともあり、やはりこう何ですか、アイヌ民族の民族意識の高まりというようなことを感じますね。で、文化授業もいろいろ2004年に比べると知性ができたりとか、
そうですね、
はい、ですからかなりなんて申しましょうかね、その、まあ、先住民族のアイデンティティみたいなものが強く打ち出されてきてるっていう感じがいたしますね。
あ、なるほどね、はい、はい、それでは、まあ、7月12日からですね、あの先生がゼミ生を11名ですか、
はい、
二二谷へ連れてきています。そして私が館長を務めている飼い主が二二谷アイヌ資料館を見学し、まあ、私もお話しさせていただいたんですが、この二二谷を選んだ理由っていうのはどういうことにありますか？
それはもうね、アイヌ民族の人口比が一番高いと、
あ、なるほど、
ね、いうところですから、一番なんですか、デンスっていうか、まあ、濃い、アイヌ民族のちょっと文化的な特徴が最も濃く現れているコミュニティであるということがやっぱり選択の理由ですね。
あ、なるほどね、はいはい、まあ、例えばですね、私の父はもう亡くなって7年になるんですけども、よく生前言ってたのは、大和民族のお客さん来るとね、
はい、
いや、あなたは二二谷では少数民族なんだよ、だからあの可愛がってあげるよみたいな半分冗談で言ってましたけど、まさにね、
はい、
この二二谷っていうのは大体500人弱の人口があるんですけども、
はい、
そのうちの 7,8 割はそのアイヌの血を引いている人で構成されてる、
はいは
い、ということではもう先生がおっしゃる通りですね。全体に占める愛の割は本当に高いですね。
そうで、そういうところに来て初めてやっぱり日本民族が単一民族じゃないというね要するに 文化的民族的な多様性というものを学生も実感すると思うんですね、
うんうん、はい、まあ、学生はどうですか、二部隊に来て何か感想言ってましたか？
ああ、もうね、愛の料理が美味しいって。
あ、どんな料理
食べたんですか？あの、なん
だっけ、お餅、団子ですか？
団子です、団子です、うんうん、団子食べたし、鹿食べましたし、
うん、あ、鹿汁ですか？した、
はい、
鹿汁、
鹿汁と、
うん、
鹿ハンバーグ。
あ、なんか
鹿ハンバーグと両方食べました。
あ、どうでした？鹿肉は。
美味しいですよ。
美味しい。
もう、あの、ほら、くどくなくて。
あ、なるほど、
ね、脂身少なくて、うん、いわゆるこうリーンな赤身の感じでしょ。だから非常にヘルシーだと思いますね。
あ、なるほどね。例えばね、そのアメリカで先生がその、はい、何でしたっけ、数族。
数族、ラコタ数族ですね。
ラコタの数族だと、バッファローですよね。バッファローなんか食べたことありますか？
あります。
味どうですか？バッファローと鹿って似てるんですか？
まあ、似てはいないですけども、うん、両方とも脂身が少ないと。やっぱり野生の動物ですからね。あの、ほら、変な刺しとか入れないとか。
なるほどね。
入れませんから、それはもう健康的だと思いますね。
なるほどね。そうですか。はい。それではまあちょっと次の、あの話なんですけども、まあ、先生はですね、そのアメリカ、インディアン、まあ、特にその数族の研究をされている。うん、で、いただいた本もあの読ませていただきました。数族のリーダーの話とか、はい、学校を作った話とかね、
はい、
ああいうことを書かれてたんですけども、はい、このアイヌ民族との共通性っていうのはありますかね？
いや、すごくあると思いますね。
どういう点で一番共通してありますか？
自然観、
自然観、
あるいは人間観っていうのがものすごく共通してると思います、
うんうんうん。
で、あの数族も狩猟民族なんですね。狩猟採集民族なんですね。で、まあ、アイヌはもちろん農耕もしますけども、うんうんうん、アイヌ民族は農耕もするわけですけども、うんうん、やっぱこう自然に対する態度っていうんですか、で、一番私はやっぱり、あ、そうだなと思うのは、例えば、あの、採集するときに根菜とか採集するわけで、野生の、取り尽くさないという、
あ、なるほど、
そういう、それもアイヌも同じこと言うわけですね。野草を取り尽くさないなんていう、だから、つまりその、大きな自然の一部であるから、みんなが仲良く生きていかなきゃいけないみたいな、まあ、生命連鎖、今風に言うと、生命連鎖の発想っていうのを、すべてのものを大切にしようという発想と、そっくりだと思いますね。
なるほどね。で、まあ、私がですね、あの、先生の書かれた本を読んですごい興味を持ったのは、そのアメリカ合衆国に認められていなくてもまず自分たちの学校を作るんだっていう、そういう話書かれてましたよね、
はい、
確か、
はい、
で、あの学校を作るっていうのは、あれは自分たちのコミュニティの中で発生したことなんでしょうかね。
そうですね、だから意外と政府に認められてる、政策的に認められてることなんですよ。
ああ、その学校自体も、
学校自体です、部族大学ですね、うん、大学ができていて、うん、で、それはあの、まあ、政府もそれを、うん、まあ、アップルーブしたというか、了承してできてるわけですけども、うんうんうん、もちろん民族の声からですよ、出発点は。
でも、はい、あれ始めた頃は政府の許可とかそういうのなくて、自分たちでなんか塾みたいな形だったって書かれてたよね。
はい、そうですね、最初はまあ私塾的なものだったと思いますけども、うんうん、それを あの大学っていうちゃんと認められた大学ですね、認定された大学に昇格しようというところで、やっぱり政府と折衝が必要なわけですから、折衝の末それを認められて、あの単位互換性のある、つまりアメリカの大学とも互換性のある、やっぱりアメリカの大学と同じ資格の大学にまあなっていると現在は。
なるほど、大体もうできてどのぐらいになるんですかね。
最初の大学ができたのは69年ですね。だからまあ30年、40年、30年ですか、69年、40年以上ですね。
ああ、40年以上ね。はい。はいはい、なるほどね、はい。そうか。そうすると、卒業生も、その、インディアンだけっていうわけじゃないですよね。
誰でもこれいけるんですよ。だから白人の学生もいますけども、でもやっぱ圧倒的にインディアンの学生、保留地にありますからね。
ああ、なるほどね。
すべて保留地に立地しているので、部族大学は。
ああそうだ、ちょっと今私インディアンという言葉を使ってるんですけども、このインディアンという言葉をね、使っちゃいかんという学者もいますよね。例えばあの、ネイティブアメリカンと呼べとか、はい、その辺はどうなんでしょう。
いや全くいいんです。
あ、インディアンと言ってもいい、
ね、インディアンと言ってもいいです。だから あの、差別語狩りがまだ80年代にアメリカであるんだけど、その時に、まあ、当時のリベラルな学者がそれを間違ってるんだというようなことを言うわけですけども、実はそれはあの全然間違っていなくて、インディアン自身は、そういう負の歴史ということも記憶されなければならないから名前変える必要ないというのがインディアンのスタンスですから、全く問題ありません。
例えばネイティブアメリカンって言ったら、アメリカで生まれた人は誰でもネイティブアメリカンだろうっていう、そういう主張もありますよね。
そうです。
白人だろうが日本人だろうが、日本人の両親がアメリカでね、赤ちゃんを産めばね、アメリカの国籍取れるわけだから。はい、そうですか。まあそれもね、ちょっと私、前々から疑問に持っていた、疑問に思っていたんですけども、そっか、やっぱりインディアンって言っていいんですね。
いいんです、いいんです。もう、インディアンカントリートゥデイなんて新聞出してる
からですね。そうですか。インディアン自身。カナダあたりはどうですかね。カナダなんかは、ネイティブ、
カナダはですね、ファーストネーションズという言い方が、
ファーストネーション
ズ、意外と多いですね。
じゃあ、初めの
民族。初めの民族ということです。
ああ、なるほどね。やっぱり国によって呼び方も違うんですね。
そうですね。あの、南米と南米でまた、まあ、インディオという、ね、言い方するわけですし。
ね、なんかインディオっていうと、本当に、南アメリカを発見した時のコロンブスか誰かが、ね、インドと間違ってインディオと呼ばれたっていう誤った故障になってるんですけどね。
それがまあ白者の学者の言うところの間違ってるから使っちゃいけないというまあ理屈なんですけどね。
なるほどね。そうですか。はい。あの、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。いえいえ。で、それで最後なんですけども、この二部谷のコミュニティに対してですね、はい、エールを一つ先生
に。いや、もうぜひ頑張って、もっとですね、民族文化というものを押し出していただきたいと。で、やっぱり、あの、民族多様性、生命多様性っていうのはやっぱり21世紀のキーワードだと私思ってますし、先住民の方々が、に頑張っていただかないと、その、まだ多くの日本人が単一民族みたいな幻想あるいは間違い、誤謬を持っているわけですけれども、やはりですね、そうじゃないということを示していただくのは、やっぱり少数民族の方々のご活躍だと思ってますので、ますますアイヌ民族党も含めてですね、ますます頑張っていただきたいと思うわけですね。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は、立教大学社会学部教授の阿部樹里さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
第147回目の最後のコーナーとなります。先ほどインタビューコーナーで出演いただいた阿部樹里先生にも、エンディングに、出ていただきますが、 今日のピカウシをですね、お聞きになって、どのような感想を持ちましたか、一言お願いします。
私はやっぱね、こう非常に重要ですね、こうラジオ局があるということ自体が非常に重要ですし、まあ、構成もなかなかうまくまとまっていて、要するに現在のアップデートのニュースから、古典的な、ユーカラでしたっけ、
カムユーカラ。
カムユーカラまで、なかなか良いバランスの、番組になってるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なぜ、今回で147回。
すごいですね。
ということで、12年やってるんですね。2001年の4月8日開局ですから。
はい。
で、それで、神戸の FMYY というラジオ局と、電話回線を通じてですね、FM 放送で同時放送してるんですよ。
うん、
だから、この声は、神戸の方には、もうリアルタイムで聞いていただいてる。まあ、ここの周りでどれだけの人聞いてるかっていうのはなかなか難しい話なんですけども、多分神戸の人の方が 何万人か何千人かはお聞きになってるんで、もしかすると立教大学の安倍樹里さんって言って、ああ、ラジオ聞いたよと、そういうような話あるかもわかりません。
そうですね、う
ん。はい。それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には、帯広市の FM ウィングで 76.1MHz で録音により、第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。FM ピパウシ第147回目の放送もお別れとなります。次回は8月4日の午前11時から正午前です。次回は第2日曜日ではなくて、1週間前倒しで、第1日曜日に行います。次回もお楽しみに。
いやいやいけね
Pia, 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 Pia